では第1日目を始めさせていただこうと思います。本当に余韻冷めやらぬ中昨日の議論の続きをという感じでございますが、昨日はなかなか時間配分がうまくいかなくてすいませんでした。今日も多分そうなるんじゃないかと恐れてるんですが、ただ今日はこういう今のところこういう予定でおりますが、昨日のなんか電話がかかってきてます、ごめんなさい。はいはい、もしもし、はい、一つ動きました、大丈夫です、電池入ってるの分かりました、はいはい、大丈夫です、一つが動いてます、はいはいはい、すいません、どうもわざわざ。今日の予定ですが、今日は長野大学が、まあ、担当しているといいますかね、長野大学のフィールドで、明らかにしようと思っている、研究の中身、問題解決のためのいや本当に役に立つような知識のあり方っていうのはどういうことなんだろうということを、まあ、主に検討したいと思います。これ各フィールド研究会でそれぞれのフィールドが持ってる、課題について、まあ、1日ぐらいはかけてちょっと議論しようかというのをこれからも続けていきたいんですけれども、とりあえずその初っ端として、私たちが引き受けているその知識セットのあり方というところを概要をお話すると同時に実際に森に出ていただいて、まあ、そのやってることを見ていただこう、でそこからご批判をいただき、練り直していこうというふうに思っています。でと同時に、せっかくの機会ですし皆さんもお集まりいただいていることですから、単に知識セットだけじゃなくてその制度設計の部分まで踏み入って、どんな制度設計があったら本当に、地域の方々というのは、その制度を活用しやすいのかというところを、これはもう膨大な知見をお持ちの角間さんにお忙しい中本当に無理を言ってお引き受けいただきまして、海洋保護区というものの設立を通じて、どういうふうな形でそれぞれの地域の固有性に対応したような形の、制度設計が現状ですでになされている部分が非常に多いと思いますので、その辺をお話しいただきたいと思います。そしてこれまたお忙しい中無理してお願いした増田さんに、科学の役割というのをそういった制度設計あるいは、この場合ですと知床世界遺産という一つの事例の中で、お話しいただきたいというふうに思っております。で、タイムスケジュールはこんな感じでございまして、まず11時ぐらいまでの間に里山再生のツールキットというのを、これ私も喋りすぎてまして声も枯れてきましたので、高橋和明さんと高橋大輔さんに、ご説明いただこうと思います。で討論の時間を経て、昼食は今日はお弁当を用意しております。後ほどお一人様1000円回収させていただきますのでよろしくお願いいたします。でですね、昨日の積み残しとして科学地域環境学ネットワークを作りますグループ、私が担当しておりますグループの概要についてお話ししておりませんというか、まあ、実際には最初の時にかなりの部分をお話ししてますが、その中のちょっとしたエッセンスの部分だけをもう一度最初のうちに確認させていただこうと思いますので、これ全体的にだいたい30分繰り下げまして10時から11時半ぐらいまで、この里山再生のツールキットのお話をいただいて、で12時から1時までを昼休みにして、で1時からは原始ですよね、これはもう、はい、で1時からはもう予定通りということでやらせていただこうと思います。でこの実際にその水辺喪失実習というのを、まあ、1時間半から2時間やっておりますので、今日たまたま学生が集まりますの でそこで、実際にどんなことをやってるかというのを見ていただき、それからその現物ですね、私たちがツールキットと呼んでる山の中にいろいろと変な小細工がしてある部分というのをですね、ぜひ見ていただこうというのがここでございます。それで、休憩を挟みまして夕方遅くまでちょっと議論させていただこうというわけで、今日はこの後ろは予定しておりません。でも多分なだれ込むだろうと思っておりますが、ですのでお時間の許す限りお付き合いいただいて、その後、まあ、上田駅周辺でどこぞでお食事というのを考えております。で最初に、ちょっとお伺いしておきたいのは、今日夜まで お付き合いいただける方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。
僕ね、9時過ぎの新幹線に戻ります、
はい、
それまでは、
はい、わかりました。ということは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと死ぬな、はい、ちょっと死んでるね、今日は11、はい無理やり来させたよ、すいません。福島さんに電話して11人って言ってくれますか、片崎さん。
ああ
202、
うん。
でというは、ちょっと今からどこに、あの実はあの私のお気に入りの店はもう一軒あるんですけれども、そこが11人入れるかどうかがわからないというそういう状態ですので、あのこれから検討いたします。で、大西さんと福島さんは今日割と早めに お帰りですかね。
16時半までは、
ありがとうございます、はい、あの6時半で終わらないかもしれませんが適当に出てってください。で、大西さんはお昼まででしたね、はい、どうも本当ありがとうございました、はい、はい、入試を控えの谷中さんも入試、大西さんも入試という僕らなくてよかったねっていうですね、はい、ではあのちょっと最初に、本当はいずれ時間を取ってですね、この議事録をざーっと読んでいただいてってのをやろうとは思ってるんですが、というか メモ程度に議事録になってますけれども、あの多分俺はそんなこと言ってないとかいうのがあると思うので、これをざーっと読んでいただく機会をなんとか時間を取ってやりたいと思いますが、とりあえずまずは先に進ませていただきます。あの午後の日程が詰まっておりますので、さてで、よっ、この、 あの地域環境学ネットワークの形成を通じた科学者コミュニティの変容グループというのが、あの、その変容グループのコアメンバーとして入っていただいているのは、私の他に松田さん、それから高橋大輔さん、ご本人が手下だと言っておりますが、ここでこき使おうというそういう魂胆でございます。それから、さらにもう一人、あの、博士号取得研究員、これは昨日お話ししましたが、公募が出ております。あの長野大学のホームページに公募が出ておりますので、もしあの適任の方をご存知の方ご紹介をいただければと思います、昨日多分公募が出たと思います。それで、その他にあのグループリーダーの方に、まあ、基本的にここに入っていただいて、でこのメンバーを中心にして、3回目の会議を大阪でやるというのをやらせていただこうと思ってますが、そこに多くの方々にまた予算の都合に合わせてご参集いただくというふうな構造で3回目の会議をやろうと思って、今年は2回目の会議を大阪でやろうと思ってます。でも実はここでのミソはですね、あのこのグループにはあの参加者全員の皆様があの兼任という形でお入りいただいているということです。で、あのつまりあの実際には全員がこの作業に参加してください、このメンバーで、かなりの部分を推進いたします。でそこに皆さん参加していただいて、さまざまな形で、この3つの項目についての、設計と実施をやっていきたいと思っております。一つ目は何しろネットワークを作りましょう。それからステークホルダーと科学者の共同のガイドラインをちゃんと作っていきましょうねという、それから、評価システムを作りましょう。そしてこのネットワークをこの、ガイドラインと評価システムを携えて拡大していく、さらに内容を深めていくことによって科学者コミュニティの変容を図ろうというのが全体の狙いでございます。それで、このガイドラインの策定のプロセスでございますけれども、レジデント型研究機関を中心とした科学者の変容の実態把握グループというのが鎌田さんのグループです。で、その全体像プラスアルファ以上のお話を昨日いただけたと思います。それで、昨日大変、短くなって恐縮だったんですが、谷中さんのステークホルダーと科学者の総務さんと共同の実態把握グループというのを、で、あのこれは特にあのその実態を現実として把握すると同時に、やっぱり谷中さんお得意のあの概念的な詰めがきちんとやっていただけそうで大変期待しております。それはあのある意味、生態学者があんまり強くないところをしっかり、柳さんお願いします。
関西で文化会のひなぼうとさっき大西さんで、
はい、
してましたね。
素晴らしいです。あの予算については相談してください。
その話で集まります。
はい、お願いいたします。それでですね、この2つのグループの成果を基本的にはあの基礎にいたします。 で、地域環境問題の解決に貢献するステークホルダーと科学者の共同のあり方というのをきちんと検討しましょう。もうすでに検討始まっております。昨日の議論はまさにこういうところでした。そもそもステークホルダーというのはどういう人たちなのだろうとかですね、科学者が、実際に果たせる役割はどんなことだろうといったことは昨日の議論で散々もうすでに出てきております。こういった議論を積み重ねて整理していくという作業でございます。 でこの地域環境ワークネットワークというのを早いうちにこのメンバーをコアにして作ってしまいましょう。でその辺のタイムスケジュールについては明日また詳しくお話しいたします。で、入っていただける方はどんな方々かといいますと、まずステークホルダーの皆さん方、そしてさまざまな研究をなさっている方々、レジデント型であろうが訪問型であろうが、あるいはいわゆる職業研究者ではないさまざまな立場からご自身で研究をなさる、例えばご自身でモニタリングをなさる漁業者の方とかですね、そういった方々にも入っていただき、さらには地域企業のご参加をこれから探っていこうと思っておりますし、あと角間さんのような行政の内部にいらっしゃる、でも研究機能をきちんと果たしておられる方、そういった方々が入ってきてですね、で全国に広がるかなり広範囲な人方たちが入っていただけるような、ネットワークを作りましょう。でこれをホームページ上できちんと運営していきましょうということです。で、共同のガイドラインをきちんと作ってまいります。でそれに基づきまして、問題解決型研究というふうに呼んでますが、要するに JST の一つのこの研究領域の一つの目玉であります、ちゃんと問題社会と科学の間に存在する問題を解決していこうという、そういうことを研究している、私たちのですね、言ってみれば私たちの評価システムを作っていこうではないか。で、共同のガイドラインの整備と手に手を取って、現場において どなたかのフィールドの現場においてというのを最初にまず選ばせていただいて、問題解決型研究の評価システムを作って試してみるというのが割と初期の段階にあります。で、このガイドラインは一つの評価軸になりまして、相互評価をやっていくにはどうしたら、相互評価の中身は、一つはステークホルダーの皆さん方と研究者が一緒になってお互いに評価し合うような、でこうやった方がいいよねとか言ったことがざっくばらんに、やれるような、そういうふうな、評価の仕方、それからステークホルダーの皆さんが研究成果を審査していただくためにはどんなことをちゃんとやっていけばいいのか、例えば学者の仲間でしかわからない言語に満ち満ちた論文というのをですね、ポンと評価しろという話はもう無茶である。じゃだったらそれをどういうふうな形で作り変えていったらいいのだろうといったことを考えていきます。それから実際にその地域の抱える環境問題、環境課題を解決するのに本当に役に立っているかというのをどうやって評価したらいいんだろう、さらにはその評価結果というのはどうにかして公表費あるいは自分たちの方にフィードバックをかけて、でそこから学ぶという、学び合うというところをきちんとやっていかなきゃいけない。そうでないと評価しっぱなしになってしまう。ですのでこのフィードバックの手法、公表の手法というのを検討していきます。で、いろんな形で評価システムができてくると思います。これは JST の、領域副代表の小林伝次さんからもこれは難しいよと言われてます難しいよと言われてますが、難しいのは重々承知で、多様な手法によるです、ね、もう本当にいろんな形で評価が行われているような重層的な評価システムというのをネットワークの中にでいろいろ試行してみて改善していき、で最終的にはみんなが納得する、特に通常のピアレビューに慣れた科学者コミュニティも、それならいいやと言ってくれるような、そういう評価システムとして、成熟させていこうではないかというふうに考えておりますで最終的に科学者の皆さん方に変わっていただくと、まず最初にやっていきたいことはレジデント型の研究機関を集めて共同関係を作っていくと、でその中できちんと理念の浸透を図りましょう。で例えば白川さんを例に出しては申し訳ないかもしれませんが、地域の、小さな施設で今後奮闘していらっしゃるような方々というのをしっかり、拾い上げというか巻き込んでご参加いただき、というわけで入っていただいちゃいましたが、ご参加いただいて、でその人たちがいわば仕事をしやすい環境をちゃんと作っていこうではないかと、 いうことと、もう一つはあの昨日もお話しましたが棚田ネットワークであるとか、アマモサミットであるとか、あと何を挙げたっけ僕あ草原ネットワークは白川さんでしたね、草原再生ネットワークとか、そういった既存のネットワークときちんと連携していこうではない。これはあの既存のネットワークというのは基本的に個別問題、個別の環境課題の解決を目指しているものがあります。でそういったものとちゃんと連携をしていくことでそういう課題も取り込んでいきましょう。それから昨日もお話しましたが短期滞在研究というのをやってみよう。あのでこれは鎌田さんから、提案をいただいたように大学がすでに持っている長期インターンシップの制度などをに働きかけて、いわば地域環境学ネットワークがあのコーディネーター的な役割を果たすと。お宅の大学で学生を送りたいんでしょ、だったらこういうところがありますよというのを、こちらからセールスをかけるというふうなやり方でいろんな交流を、やっていこうと思います。で、これは例えばだから、特定の、レジデント型研究機関、例えば兵庫県コールトリの里公園に3ヶ月行っといてとかいう形で、大都市の大学院生をリクルートしていくというふうな、そういうふうなやり方です。で、あのそれから実際にこのネットワークを作りますと当然その中で特にあの地域のにおいてさまざまな活動をやってらっしゃる、あるいは市民調査をやってる皆さんがあの相互交流を起こせるだろうと、このネットワークの中で全国のいろんな方々が情報交換し相互交流するというふうなことが可能になっていくだろう。でそういったことを通じてこのネットワークを拡大する、内容を深めていくということをやりたいと思います。で最終的に研究評価システムというものが、こういった多くの方々の参画を得て成熟していき、最終的に、昨日の、どなたのお話だったか忘れちゃいましたが、やおなしに評価しちゃえば受け入れざるを得ないんじゃないかみたいなプロセスでもいいんですけれども、あの科学者コミュニティによって受け入れられることによって全体として問題解決型の変容というのが確実に起こっていくようにしたいというふうに考えているというのが、これがあの3つ目のグループのミソでございます。従いでこれはあのどんなガイドラインとどんな評価システムを作るかというのも、これ鎌田さんの図をパクってますけれども、あのまずこの順応管理のプロセスというのが地域の中で起こっていくというのも、それの一般化をしようというのが鎌田さんの提案でして、である程度この一般像を見つけていこうではないか、こんな風に動いてればちゃんと動くよね、それからその中でいろいろとこうあの科学的な評価というのが行われ、あの研究が必要になってくるわけですが、そのそれぞれ、ごめんなさい、でこの全体のプロセスをちゃんと回すためにあのガイドラインを作っていくんだというふうに考えようではないか、それから、ここに評価システムを埋め込んでいくんだよと、でこのいろいろな科学研究が間で行われていく、こういうプロセスが回っていく中で、そのそれぞれの段階でステークホルダーが参加していただいて、その中身って本当に妥当かな、我々の直感と違うよとかですね、そういったところをきちっとあのフィードバックしていただいて、ここをちゃんと一緒にやっていくという話と、それからこれ全体がちゃんと動いているかということを、本当に生産的な共同が起こっているかということをきちんと評価していただくということを、やらせていただきたいわけです。でこのから先は、昨日お話ししたことですので、今日はもうよろしいかと思いますが、共同のガイドラインにおいては、あの科学的基盤がちゃんとしているかとかですね、モニタリング体制がちゃんとできているか、これは実は今日これからの、あの話につながる話でございます。あのそれからあの地域固有の問題構造やなんかとちゃんと整合しているか、であの共有知識を共有する、あるいは研究体制自体を共有するというふうなことがステークホルダーと一緒にできているだろう、で有効性をちゃんと検証できているだろうかといったところを気にしたいわけですし、いろんなものを評価対象とします。で特にやっぱり従来評価されてこなかったような、俺の研究成果はコウノトリのひなだっていう人をどうやって評価するかという、そういうふうな世界を含めてシステム全体の評価、あるいはあの地道に継続的にモニタリングやってますよという、そういった研究を、なかなか一般化しにくいようなものをどうやって評価していくか、であの従来型の論文や評論などもちゃんと評価していこうではないかというわけですね。であの表彰状を上げるとかですね、そもそも僕らの仲間に入れられるかどうか、上げるかどうかを評価条件にしようかとかですね、ウェブ上であのあそれで思い出しました、大西さんからご提案をいただきまして、 ブログを作ろうという話がございまして、あの大西さんにちょっとご手数をおかけしますが、ブログを作っていただいて、でどう使ったらいいかというのを、私自身がブログというものを使ったことがないのですが、あの、まあ、使い方も含めてご指南いただければと思いますので、よろしくお願いします。で、あのそれができたらば、皆さんがあのかなりいろんな形でそこを使って書き込み等々で交流していただくというやり方をしたいと思います。それから、まあ、いろんなステークホルダーが参加していただくようなサドックとかで、最終的にその評価結果をフィードバックしていく手法といったところを考えていきたいというのが、これあくまでも現時点での雑白なアイデアでございまして、これから先これをあのどんどん、練っていきたいというふうに思っております。というわけで、この辺は、まあ、あの昨日お話ししたことですから、省略させていただいて、これで、3つ目のグループの概要を終わらせていただきたいと思います。非常にあのあっさりとした話でございますが、あの何しろここがあの全員さがこのグループに実はあの入っていただいておりますよというところをぜひお含みをいただいて、このネットワークの拡充および、評価システムあるいはガイドラインの制作に、ご協力をお願いしたいと思います。以上でこの部分は終わりますが、何か昨日 の、 あの谷中さん、三輪さんのお話まで含めてまだ言い足りないこととか、あるいはこの今の話について何か、コメントをいただけると幸いなんですが、何かございますでしょうか。はい、鎌田さん、お願いします。あの
評価は要するに文字媒体に使うわけですね、基本的に。
はい、そうですね、はい。
それで、評価の一方では科学者コミュニティの中での
社
会技能という形は、
はい、
制度的に置いておかないと、
はい、
水準が維持できない、
はいはい、
そういう研究者が何が足らないかというと、
はい、
言語の共有化、
はい、
学者コミュニティ外での社会の中での言語の共有化を、
はい、
図るための努力が必要、
はいはい、
でそれを、まあ、インタープレテーションとかっていう言葉で
書い
たりしますけど、
はい、
それに対しての評価がすごく甘いから、
はい、
そこを、
はい、
そういう努力をしてなんと、はい、なんとした共有できる形態にしていって、はい、社会の中で使われるプロセスまで含めて、
はい、
その段階、研究者からするとそういう
はい、
インタープレテーションのための材料が PRM にかけられて、
はい、
同じ評価軸に乗るというようなことを考えているように聞こえたんですけど、
はいはい、
そんな方向にな
るんですか？あのそういうことでよろしいと思います。あの実はあの今回まだあまりにもプロトタイプなので、あの詳しくお話しませんでしたが、ちょっとイメージとして考えているのはですね、あの要するに例えば IPCC にしろミレニアム生態系評価にしろですね、ああいったところがやってきたことは何かというと、政策決定者向けの要約というのを別途作るんですよね。要するにあの科学者の中での言語で非常に難しい対処の報告書を作っておくんです。でそのレベルは非常に高い。その中で本当にあの、MMIPCC も基本的にあの知識のユーザーをあの国レベルでの政策決定者に、あるいは国際条約に置いてますよね。でそういうところでちゃんと議論していただくのに役に立つ要約っていうのを作る。でここであえてそれを真似するとするとですね、あのあここで議論されるような評価にかかるような論文や評論には必ずステークホルダー向けの要約がつくと。要するにそれをきちんと研究者が作るということをここで推進していくと。でそれについて例えばステークホルダーからご評価をいただく、その要約の書き方自体からして、あの分かんねえよこんなもんっていうところから、あのきちんとご評価をいただき、でそれを受けて研究者の方もあの共有可能な言語で書くという訓練を積んでいくというふうな仕組みを考えております。ですからあの、研究者の中での PR レビュー自体がそうするとまたおそらく変わっていくだろう。そのあのステークホルダー向け要約まで含めたピアレビューになっていくだろうし、それからその要約の部分に関してステークホルダーから真摯なご意見をいただいてというふうな相互作用があればいいのかなと思っております。で、それが文字媒体ですね。あとこれ文字媒体じゃないのもありそうですよね、評価が受けるものに関して、
まあ、例えばコウノトリのプロセスそのものが
近代
一生、
はい、
はい、はい、文字媒体じゃなくて、
はい、
はい、
ただもちろんあのその賞を受けるにあたってのそのサマリーを文字媒体で書いてはいるんですけどね、 はいはい、ただいずれにしてみてもその検証制度っていうのを使うとしたらば、その本当に実際に起こってること自体を評価していくというそういう作業だから、これは逆に言ったらば現場に行って評価するかとかそういったことを含むような評価手法になってくるだろうと思います。
2番目の目標が同時達成目標、まあ、
そうですね、そうですね、はい、
そういうところをちょっと詰めてい
く、はい、はい、で、あの今私が申し上げたのが、まあ、恥ずかしくてスライドにしなかったぐらいのプロトタイプです。でそういだからあのアイディアの出どこは IPCC と MA です。はい、あの、はい、お願いします。
話し続けて、
あの、はい、
またちょっと別の角度なんですけれど、
はい、
あの、まあ、角間さんは研究論文も書かれてるんです
けど、はい、
一方で、まあ、ステークホルダー的な関わりがありますよね。
はい、
あれ、
はい、
実は鹿熊さんが僕とか佐藤さんに送ってくれた、あの9位でしての自分の見解がありまして、はいはい、すごくいい、
はい、
いいし、そこにいろんなこうヒントがあると思ってんですね。
はい、
ですから、あの、まあ、言葉は現場の方とか実際の農業費利用者でも、あのいろんなこう発言ができてくるし、
はい、
それをこうなんですか、共有する、まあ共有っていうか、こう何らかの形で表現をしてもらうとか、
はい、
実際にもどんどん書ける人もいらっしゃるし、
はい、
ただ一方で抑える勘どころってそれぞれありますよね、
はいはい、
そういうことをどうするかっていうのもあるんですけど、
はいはい、
だからそういう形でさまざまなこう現場の経験なり知識というのをこう、
はい、
オーバナイズしていくような手法というのをね、
はい、
あのその中で開発されていけばいいかな、
はい、おっしゃる通りですね。
あの皆さん昨日廃棄が廃棄物学会なんかは、あの一般の方もこうアカデミックの研究会と並行してどんどん発表するような場も設定してるっていうのを聞いたんで、
はい、
そういうのも参考に
する、はいはい、そうですね、はい、あの本当は理想的に言えば僕はその分けないで一緒にというのが本当はできれば一番いいなとは思ってはいるんですけれども、で、やっぱりその実際に地域で作業してらっしゃる皆さんの培ってきたもの、蓄積したものっていうのをどうやってある意味共有可能な形にまとめるかということと、それをどう評価していくかということは大きな課題としてあると思ってます。で、それをどうやったらいいかというのはまだあんまりアイディアがないんですが、あの一つはだから一番簡単な道筋というのは研究者が一緒になってまとめる作業をやりますよということだとは思うんですけれども、それ以上にそのもっとまとまらないバクとしたものというのをどうやって共有していくかというところが多分かなりな、あの大変な作業だろうと思ってます、はい、このグループで考えなきゃいけないことの中では。で、例えばだからいろんな形でステークホルダーの皆さんが集まるような全国的なシンポジウムとかいったものがあったらいいのかなと思いますし、
浜田さんのような事例をね、みんなわーっていろんな分野でやっていって、
はい、
それで共有していくけれども、はい、まあ、そういう中からなんか方法がね、
はい、
少しずつ見出されるのかなと思ったりするんです、
はいはい。で、一つはだからあの、評価システムの思考の一つの、成果として、例えばシンポジウムの時にそういった機会を設けて、でそこで相互評価をしてみるとかですね、いったことがありかなと思いますけども、
そういうところであの研究者をやって自分が発表がいかにつまらないかを、
はい、
明らかにされてうなだれて帰る
はいはいはいはいはいはいはいなんか急いで急いでなんか
打ち止めされて書いたら見えるんですよね
、まあ、はいはい、お願いします。
ちょっとのことを水を書くと水を書くとちょっとあのバックスの議論ですけど、そして人工管理っていうのを書くことがそういうのは生態系の方で、生態学の方で使われてるんでしょうか。
あ、順応管理ですか。あの非常に一般的に、まあ、これはもう増田さんにお話しいただいた方がいいと思うんですけど、あの非常に一般的に使われ始めております。でこれいわゆるあのアダプティブマネジメントというのは、あの、まあ、かなり形式化されつつあるですね。非常に簡単に言ってしまえば、あの計画段階から評価と見直しのシステムをちゃんと作っておくということです。で、あの研究を、どこに行ったかな、研究を進めながら、 絶えずこういう段階で見直しをかけるよと。でその見直しのルールまできちんと作っておくというのが本来の姿ですよね。だからこういうところで評価をきちんとやっていくんだよと。でその結果また元に戻ってフィードバックがかかるよというふうに考えます。で非常に、松田さんのホームページにあるんでしたかね、横国のやつは。はい、横浜国大 の非常に複雑な順応管理プロセスの絵というのがございまして、それはあの我々かなり最近ではあの一般化して共有して使っております。で、さらにもっと柔軟な、あ、これもだからあの中身自体がすごいリジッドに割とカチッと決めて計画を立てて順応管理をやっていくというやり方と、もうちょっと緩やかなあの見直しをしながらという大枠だけ作ってやっていく順応管理というやり方がありまして、これはその大枠だけ作ってやっていく方ですね。例えばカチッとしたものだったら5年という年限を決めて、その間でこういうプロセスでやっていくという順応管理です。で、味噌はですね、行き当たりばったりじゃなくて、ちゃんとその中でこれが回って評価を受けることで全体が改善されていくという、そういうプロセスだよということです。
環境の分野ですと、ISO の1万2000っていう、はい、環境マネジメントシステムがありますね、
はい、
でそれが地域全体、こういうプログラム全体で共有されているというふうなイメージで、
はい、ISO 非常に近いと思います。 PDCA サイクルを回すというのが基本です。はい、ただ、順応管理の場合にはもっとドラスティックな変化も想定します。例えば全体の枠組みを一から見直すとかいったことも想定します。だからISO はある意味硬いですよね、で言ってみればマニュアルですよね。でそれよりももっと柔軟なものをイメージしていただければいいと思います。
それちょっと、はい、後は付け出しますけども、以前水郷水都会議っていうのがあって、水郷水都会議っていうのがあって、
水郷水の里、はい、水の都、はい、はい、
水郷水都会議っていうのが全国の水辺を良くしている市民運動家とか、
はいはいはい、
あるいは行政担当者、
はい、
旧警察署を起こってですね、はい、あるいはNPO の事業なんですけど、そこで自分たち その地域をこれだけ変えたよっていうふうなことを一斉にバーッと発表するところがあったんですよ。
はい、
でそれ見ながら、やっぱりみんながもーっと聞くって言ってですね、はい、それはすごいと、
はい、
あなたがやったことはそれはすごいっていうふうなことを、はい、大体ずっと通して100件ぐらい見てるとですね、
はい、
分かってくるんです、
はいはいはいはい、
で、それ非常に直感的な評価になるんですけれども、
はい、
きっとそういうのって無意識のうちにこういうことをやってて、
はい、
でまた評価者もそういう意味でわーっと拍手する、はい、拍手の大きさで聞くなんでこんなこと言うか言ってますね。先ほどからも出てますその言語に置き換えて、
はい、
そしてかっちりした評価システムを作る、はい、ということなんですけど、これが難しさは非常に感じるんですね。
はい、そうですね。
で例えば建築学とかそういうその衣装系 の、
はい、
デザインを含むようなところだと私も学位論文持てないと、
はい、
だけどその私のその建てた建物を見よと、はい、それでその、はい、要は建物の、はい、素晴らしさは、はい、みんなが見れば分かるので、
はい、
ある程度そのレビューを書いてですね、
はい、
でそうすると論文で書いてきてこう仕上がってくる人と、
はい、
設計の仕上がってくる人がいて、
はい、
でもその2つ基準なんですね、
はい、
で例えば空海気象とか、
はい、
建築面でも研究面でもそうですけど、そうすると2つのタイプがあって、
はい、
そうするとそういう人こう現実的な部分の評価っていうんですか、
はい、
それも全くみんなの拍手によって決まるんですね。だからこういうのもですね、表現の仕方がすごい様々やってくると思うんですよ、
はいはい、
例えばそのこの通りうちの娘を見てくれとこの通りうちの娘を見てくれという、そういう評価の仕方だとそれはみんながすごいと言うんですよ、
はい、
これ言語化して例えばそれと昨日の加藤さんの外語発表と、
はい、
じゃあどうやって比較するんだと、
はい、
何とも言い難いところですね、
はい、そうですね。
そういう意味でなんかこう評価システムというのもあんまりかっちりしすぎても厳しいのかなと、
はい、はい、
イメージとしては
思います、はいはい、その辺の議論をぜひ深めていきたいと思います。で、私のイメージをお話ししちゃいますと、要するにいかに上手にその評価項目やチェックシートを作っていくかという話だと思うんです。ある程度共有できる同じ基準で評価したよというのを 例えば芸術作品の場合でもまあ一応の評価基準がありますので、ね、それはあの例えばオリンピックのフィギュアスケートの祭典みたいなもんだと思ってます。でそういう評価基準をいかに納得性のあるしかも柔らかく多くのものに適用できるようなもので作っていくか、でそれをどういう人が評価するかというところをどうやって決めていくかといったところがあのチャレンジだなと思います。でそんな感じでその納得性のあるなるほどねとみんな確かに拍手もでかったしこの評価のやり方でやれば本当にいいんだなこれはというふうなその言ってみれば納得性を担保するような評価基準というのがいるんだろうなというふうに思ってます。あの誰かの趣味でいいなって言ったんじゃないよというところがですねちゃんと示せるというところがいいあったらいいなと思ってるんですけどね。お願いします。
参考の情報なんですが、
はい、
7、8年前からですね、
はい、
川の水に行って、
はい、
川ですね、
川ですね、
川を市民と行政と学識経験者が一緒に評価しようという動きがあって、
はいはい、
これは川の日ワークショップに行って毎日や
っと川の日ワークショップですか、はい、
これがですね、
はい、
市民の方向に見えてるんですけども発想、土砂断片評価、関わり評価、
はい、
行政指標、
はい、
計画事実評価ということをやって、
あ、すごいですね。
それあたりがですね、ちょうど、今年の8月だったんですけども、
はい、
メンバーとしてはですね、あの東工大の哲学省の桑子とし
さん、あ、桑子さんですか、はいはいはい、
あの九州大学の島メンバーが集まって、
はい、
7、8年こういうことやってきて、
はい、
あのいろんな課題
はい、
いうのがまとまって
あそうですか、
そういうのがちょっとありました、
はい、あのそれホームページかなんかありますでしょうかね。
あそうですね、今ちょっと私の川の日ワークショップでポッと出して、
あそうですか、はい、
その辺の、まとまった書籍も、
はい、はい、分かりました。それはぜひ参考にさせていただきましょう。あ非常にありがたいです、その情報は。
川の日
川の日ワークショップ、
川の
日毎日の日、それ
あとそれからいろんな視点からの評価あると思うんですけど、
はい、
一応このプロジェクトでは問題解決型なんで、
はいそうです、はい、
問題が解決できたらどうかっていうのは、
はい、
やっぱり大事な
んです、はい、ものすごく大きいですね。で
あの例えばその順番の管理を入れてるあのイージーのフランマーという、
あフランマー面白いですね、あれね、はい、
その場合にはもう計画作る段階で、何で評価するかというのを一応決めるんです
けど、はい、
でそれはあの研究者が評価するんじゃなくて、
はい、
コミュニティが自分で評価できるのに、
はい、
まあ、一番多いのはその、
はい、
CPU を、
はい、
あの1人1時間あたり、
はい、
今は、10キロ取れた、
はい、
まあ、昔10キロとかそれが5キロになったので、
はいはい、
何年後ぐらいには
10キロに戻そうと
8キロにしたとかね、
はい、
かなり厳しいんですけど、
はい、
分かりやすいですよね、
はいはいはい、
それをモニタリングするのはコミュニティが本
当に、はい、
簡単な仕
事、はい、
だから言い逃れができない、
はい、
はい
はい、それはそれは怖い基準ですね。あの今のお話、あの CPUE というのだけちょっと補足説明しておきますと、キャッチパーユニットエフォートで、あの努力量あたりの漁獲量です。だからそれが上がるということは資源量が良くなると、資源状態が良くなっているということですよね。でそれをだからもう今の角間さんのお話の場合、フランマというのは、南太平洋フィジーでしたかね、フィジー あのマリンプロテクテッドエリアのネットワークですね、あれは。でその中ではそういった試みがもうすでになされているというお話だったんです。でこういったのもだこういった事例をですね、ここできっちりあの収集して蓄積して、その中からあの美味しいところを収集させていただくという作業になるかと思いますので、川の日ネットワークもフランマも全部食べちゃいましょうという、そういうやりアプローチでやらせていただきたいと思います。もちろん
そうですね。
でそれは今日のまたあの午後の角間さんのお話の中で、多分その合意のプロセスとか、いや合意が崩れるプロセスとかまで含めてお話しいただけると思ってますけど。はい、
この中でも評価の話とちょっとも崩れてしまうかもしれないんですが、
はい、
基本的に多分リスペクスが 振動処理とか、はい、そういったものって全部佐藤さんがやられますよね、
はい、
で佐藤さんが多分こういうお話をされた時に、はい、後ろにいるこのたくさんの活動をされている皆様のことがなかなか顔が見えてこなくて、すごくもったいないなと思うんですね、
はい、
そういうのが、
はい、
なので、まあ、何かしらの、資料といいますか、冊子媒体なのか、例えばちょっとだけのカットとかインタビューだけ撮って、
はい、
3分ぐらいのビデオに編集するとか、
はい、
なんかそういうものがあるともっと皆さんがどうやって動いているのかっていうのが、
はい、
領域のメンバーに伝わりやすい。
わかりました。はい、はい、もしかして今度の12月の領域全体会議に持ってこいということですか。
4月には一応シンポジウムは4月末に予定しているので、はい、なんか写真とかだけでもいい。
はい、わかりました。
そういうのがあると伝わるかな。
はい、やりましたそれ、はい、でとりあえず皆さんの写真を持ってきます。写真並べてこんな人ですとかいう話はできるようにはいたしますが、
なんかこんだけ動いているのがあってこのお話があるのに、はい、非常に抽象的に見えてしまう。
そうですね、はい、そうですね。だからまあ裏で動いていることをちゃんと、うん、多分ネットワークを拡大しようという時はそこがないとこの空中戦的な議論だけでは多分誰も乗ってくれないだろうと思ってますんで、でそれはまず一つは私ホームページをちゃんと今実は私が作ったプロトタイプのホームページの中には皆さん方の顔は全く見えない状態で作ってます。で例えばホームページをリンクを貼らせていただいて、例えば上勝にポンと見に行けるとかですね、柳川さんの顔がぬっと出てくるとかですね、そういうふうなホームページを仕立てて、でその中で各地の活動がその各地で活動をなさっている方々の声で語られるというホームページにしたいと思います。これはまた早急に要請を回します。こんな情報ちょうだいなという、はい、
ブログのことで言うと今実際ブログの数
が
多くて、ブログの数が多くて、
はい、
例えば学生がレポート書くのを資源管理になった時に結構出てくるし、
僕
らが実際事業を作る財を見つけるぐらいです、
はいはい、
そういう意味で、先ほどの授業につなぐと、皆さんと、トイレをちょっと話したのどういう評価になるかっていう話は、実はもうすでにここで評価方法とか評価どうするかというのが始まってるっていう、
はい、
ここで、
はい、
この時代、
はいはい、
そうする、あと N 上で例えば松屋さんと小松屋さんとかああいうものをもうブログを作るとめんどくさいんですけど、1個作るのにブログにこう多発的に持っていくと、
はい、
でそういう形で議論を切り取って持っていって並べるだけの、
は
い、いろんな、今 NPO とか記事を見てると思うので、
はい、
そういうの効果オープンリソースになります。さっきのご提案いただいたあれにも、
はい、
顔が見える、はい、議論の上に成り立っているところです、
はいはい、
で決してこれはしょうがないレベルじゃなくて、みんな面倒くさい携帯電話で昨日の今度写真を、
はい、
でこういうものがこうなっている。でそこに、
はい、
佐藤さんが作ってくれるホームページを見ると関心の人はそこから、
はい、
例えば作の行為ってキーワードから、
はい、
全然資源管理関係ない人がこのぐらい、
はいはい、
リンクっていうか、はい、ホームページ作ってはいこういうリンク紹介ですって、
はい、
もっとブログで有機的に、
はい、
恋食いたいとか、恋に関心があるとか、
はい、
釣るとそういうのが、
はいはい、
恋を餌に釣るという
か、はい、
でそういうのがブログでも決して面倒くさいと思うので、
はいはい、
1個 ML で議論したのをするのですが、
はいはい、
もちろん了解力、
はい、
でそれぞれの方がフィールドで活動した面白い写真を1枚見せる、
はいはい、
でこれやったら学生レベルでも検索に引っかかるなってキーワードポンと見せる、
はいはいはい、
そしたら多分今おっしゃったような顔の見える人にも伝わってくる、
はいはい、いや僕は増田さんがどうやってブログを維持してるのかっていうのはいつも不思議でしょうがないんですけど、
ウェブサイトですか、ブログ、
ブログ、
ブログは僕のは一番簡単です。なぜかといえば人に送ったメールを
貼り付けてますね、はい、
差し障りのないようにちょっと加工して貼り付けて、
はい、
で今の話もそうなんですけど、
はい、
要するにこの身内だけで話せる、
はい、
だけでしか共有したくない話と、
はい、
それからそのオープンリソースにしたいものがあるんですよね、
はいはい、
で今僕の使用員でも一番それが困ってるんですよ、
はい、
でそれ自動的にパーッと移動できればいいけど、
はい、
それを誰かが
加工しなきゃいけないですね。
そうそうそう、でやっぱりその場だけで率直にさ 言ってそれがオープンリソースにいきなり乗っちゃうとまずいって話もいっぱいあるじゃないですか、うん、
はいはい、
これはあの科学者だけじゃなくてどんなコミュニティでもそうだと思うんですね、
はい、
でそれをもし誰かに管理してくれって言うとこれかなり大変にな
るんですね、はいはい、
まあ、とりあえずそれで動かすことしかないですよね、はい、
あの後々結局管理してたのとか、
はい、
お前行ってた、
はい、
でその、はい、載せていいですかって1回のメールをやり合えるだけですので、
はいはい、
載せた方が責任なんですよ、
はい、あの多分それ運用をかなり工夫していくことになると思いますんで、とりあえず動かしてみましょう。でブログという形でいろんな人の顔が出てくるというところをまず作っておいて、
僕も4つぐらいブログ管理してるんです。
はい、ありがとうございます。じゃあ5つ目お願いします。すいません、ではあのこれかなり今日も押してしまいます、この調子でやってますと。ですのですみませんが、あの途中でぶった切るようで申し訳ないんですけれども、先に進ませてください。ちょっと今日は午後の日程だけは動かせないものですから。それで、また明日かなり議論の時間をたんまり取っておりますので、明日この続きをやらせていただこうかと思います。あと今日はもうまた多分夕方デスマッチになるんじゃないかという、そういうあの不吉な予感がいたします。というわけで、じゃあ代わって高橋和明さんに、ちょっと休憩を挟まずに先に進ませていただこうと思います。はい、よいしょ。じゃこれここに置いといていただいて、このまんまで帰りましょうね。はい、もちろんもちろん。で大輔さん帰ろうか。じゃあ、はい、お願いします。ヨギさんの出番
ね、夜
昨日僕らヨギさんの話をたんまり聞けたから、昨日聞けなかった人に今日は聞かせていただこうと。
そうじゃないよね。
どうやってヨギさんがサメにも食われずダツにも食われず生き残ってきたかという話をやはり皆さんに共有していただかないとい
けない。
はい、あと昨日密かに決まったあのウミガメと鹿のスワップの話とか、ね、いろんなことが昨日は実はあの語られておりますので、とてもオープンリソースにはできない。